13、一般質問。14から17は込み出しです。一般質問とは、生活に関わる死生全般のことについて、死に対して行う質問です。14、総務関係。中長期的な財政計画の立案について。飯倉和樹議員、質問。朝霞市には坂戸市や和光市など、他自治体にはある中長期的な財政計画がありません。公共施設とマネジメント実施計画や、朝霞地区4市共用火葬場設置基本構想、ゴミ処理広域化基本構想など、大規模な財政出動を控えている中で、各種基金の適切な積み立てを計画的に行うべきですが、その見通しが立っていないように伺います。令和5年度決算にて、単年度で15億円の最大の赤字を記録した以上、これを契機に財政構造を見直し、歳入歳出の中長期的な計画をしてはいかがでしょうか。総務部長答弁。歳入歳出の見通しをある程度予測することはできても、中長期的に計画して管理することまでは難しいことから、中長期計画、財政計画という名前の計画はありません。将来的な予測という面では、毎年実施計画を立てる際に財政推計を行い、当初予算を編成しています。今後の財政需要を見込んだ財政構造としていくことは非常に重要であると考えていますので、予算編成の中で検討していきたいと考えています。その他の質問項目。公共施設でのキャッシュレス普及、災害発生時の対応、水害時の避難、熱中症対策、地域と市役所の関わり方、改正道路交通法の対応、災害時に備える水洗バイオマストイレの導入、高堀良太郎議員、質問、震災で上下水道が被害を受けた場合、避難所でのトイレの利用が非常に困難になることが予想されます。従来の組み立て式トイレや携帯トイレの備蓄には限界があるため、上下水道の工事、汲み取り作業が不要な循環式水洗バイオマストイレの導入が有効です。このトイレは微生物を活用して汚物を処理するシステムで、離島の自衛隊基地やインフラが整っていない山間部などでも普及しています。市として今後の導入を検討する考えはあるのかお伺いします。危機管理官、答弁。循環式水洗バイオマストイレは災害時には有効なトイレ施設であると認識しています。しかしながら設置には高額な費用がかかること。定期的なメンテナンスなどのランニングコストを必要とすること、トイレの個室や処理施設が必要であるため、設置用地の確保などの観点から、現在のところ導入は難しいと考えていますが、他自治体などの先進的な取り組みを調査研究していきたいと思います。また、教育委員会には、地域防災拠点となる各小学校の屋外トイレの建て替えや改修の際にバイオマストイレの設置について情報提供させていただきます。その他の質問項目。採択地区の変遷、歴史教科書の採択状況、採択の独立性、生成 AI が作る未来の行政、渡辺隆二議員、質問。生成 AI の導入によって、行政の効率化や市民サービスの向上を目指すことが重要です。例えば、問い合わせ対応の自動化やデータ分析の高度化が可能となり、迅速で的確な対応が期待できます。また、職員の負担軽減や意思決定の迅速化にも貢献します。朝霞市が先進的に 生成 AI を活用し、柔軟で効率的な行政運営を実現できる体制を提案しますが、市の考えを伺います。市長答弁。生成 AI は従来の行政サービスを飛躍的に向上させ、市民の皆さんにとってより便利で、より質の高い暮らしを実現するための技術の一つであると考えています。実際、様々な分野において先進的な事例が報告されており、本市でもこれらの先進的取り組みを参考に、生成 AI を活用した行政サービスの効率化、市民サービスの向上、地域活性化などについて検討していきたいと考えます。一方で、生成 AI の導入にあたり、情報セキュリティや個人情報保護、著作権、倫理的な問題などの課題にも適切に対処していく必要があります。公務は市民の皆さんから信頼されることが何よりも重要ですので、市民の皆さんの不安を払拭し、安心して行政サービスをご利用いただけるよう、丁寧な情報の公開や透明性の高い情報発信に努めていきたいと思います。その他の質問項目、行政における生成 AI の利用について、参考となる事例や先進自治体の取り組み、マンション防災の啓発を、宮林里美議員質問、耐震性があり震災の被害が軽微なマンションでは、ハード面、ソフト面の両面で在宅避難に向けて備えることで、住み慣れた自宅での避難生活を送ることができ、避難所の混雑緩和にもつなげることができます。朝霞市はマンションも多く増えている現状です。東京都で作成されているようなマンション防災のリーフレットを朝霞市独自のものとして作成し、啓発できればマンション防災に意識を持ち、備えをしていくきっかけになるのではないでしょうか。市の考えを伺います。危機管理官答弁。埼玉県でマンション震災時活動マニュアル作成の手引きを作成していますので、まずはこちらのウェブサイトを本市のホームページにリンクを掲載して、マンション防災の周知・啓発を図っていきます。また、地域防災アドバイザーをはじめとする関係の方々の意見も伺いながら、チラシ作成などの検討を行っていきたいと考えています。その他の質問項目、HPV ワクチンのキャッチアップ接種と男性の接種について、車椅子の貸し出しについて、7月31日の宮戸地域の豪雨被害の対応について、戦後80年にあたる朝霞市の慰霊事業について、須山健雅議員質問。令和7年は終戦より80年となります。先の大戦では世界各地において軍人、軍属、民間人合わせ8000万人以上の人命が犠牲となり、我が国において約300万人の尊い生命が犠牲となりました。戦後80年を迎えるにあたり、朝霞市として市主催の慰霊事業、戦没者慰霊を行う考えはありますか？また、戦争の悲惨さを風化させないため、青少年への平和教育は必要なことであると考えますが、市内、小中学校においては、どのような平和教育を行っていますか？市長答弁。令和7年は終戦から80年目を迎え、長い年月の中で実際に戦争を体験された方々の高齢化が進み、過去の悲惨な戦争の記憶も風化されつつあることは、私も深く憂慮すべきことと考えています。市では節目節目の年において、慰霊事業の一環として戦没者追悼式を開催していますが、来年の戦後80年にあたりましても、戦争で犠牲となられたすべての方々のご冥福をお祈りするとともに、戦争の悲惨さや平和の大切さを改めて考えていく機会として、 戦没者追悼式の開催を検討したいと考えています。学校教育部長答弁。小中学校での平和に関する学習としては、学習指導要領に基づき、各学校で作成された年間指導計画にのっとり、社会科の授業を中心に、戦争の惨禍、平和の尊さ、国際協調と国際平和の実現等について学習しています。授業では効果的に ICT 機器を活用し、写真、資料を活用するなど、児童、生徒が戦争の歴史について理解を深められるよう工夫をしています。また、国語や特別の教科である道徳等の授業において、戦争や平和を題材とした教材を通し、命、生命や平和の尊重について学習をしています。その他の質問項目、民事信託、家族信託について、朝霞市内における通行状況、危険箇所について。7月31日豪雨における情報発信の課題。本田真紀子議員、質問。7月31日の豪雨の際、市から8月14日まで被災状況の発信がありませんでした。また被災した市民がまず相談できるワンストップ窓口の設置もありませんでした。今後、災害時の情報発信はどのように改善しますか？危機管理官、答弁。各所管課による調査、対応を行いながら、情報集約、市民への周知を行いましたが、町内の横断的な情報共有、市民に分かりやすい周知、被災された方々に寄り添った統一的できめ細かな対応などの課題も多く確認できました。今後は短時間の集中豪雨のような災害における全庁的な対応も検討していきます。また今回のような事前の予見が困難な記録的短時間大雨情報が発令されるような場合では、平常時の通常業務を行いながら、復旧、調査などを行う職員の災害対応体制というものを鑑み、市民の皆さんへの分かりやすい周知方法や、簡便な手続きによる速やかな支援などについて引き続き検討していきます。その他の質問項目。地域公共交通のこれから。国民健康保険の今後。障害者が暮らせる町に。介護の課題。児童虐待対応。火葬場建設とお一人様の葬送。水害被害者の固定資産税全納の返還について。黒川茂議員、質問。7月31日のゲリラ豪雨による水害で被災された方へ、では、税の減免のメニューが示されていますが、減免が行われていない理由をお聞きします。口座振替で固定資産税について、納付書で分納している方は、これからの納税分は減免になるが、全額全納された市民の方が減免の条件に当たるのに返金を拒まれた話がありました。それを定めた要領、要項も矛盾する記述があり、口座振替で全納してくれた有料納税者に納得性の高い徴税事務をしなくてよいのでしょうか。総務部長答弁。税の減免は要領の基準で災害対策本部の設置がなかったことから対象外となっています。資産の被害に関わる固定資産税と都市計画税については別要項で災害対策本部の設置とは関わりなく減免の対象としています。納付済みの税額については減免の対象外としていましたが、固定資産が損壊した観点から未納分と同様に今回の豪雨を含め、納付済み額も減免の対象とすることで対応します。その他の質問項目。浸水した床下の水抜き。出張所での災害関連事務受付。三原地区の水害の抜本対策。学校の断熱対策。 市役所での知的障害者の雇用。
15、教育環境関係。小学校の Wi-Fi 環境の増強について。金本直政議員、質問。小学校で児童全員がタブレット端末を使うと、ネットワークがパンクしてしまい、授業に支障をきたしているというお話をよく聞いております。現状と課題についてお伺いいたします。学校教育部長、答弁。ご指摘の事象が起きているということは、教育委員会においても認識しており、今回、小・中学校のネットワーク入れ替えを実施するに伴い、光回線を1ギガの回線から10ギガの回線に増強しました。2学期から使用を開始しており、使用状況を確認しているところです。安定的な Wi-Fi の環境は、AI ドリルやオンライン試験などを実施するには不可欠なものとなってきますので、今後についても Wi-Fi を含めた通信関係については注視し、必要な対応を行っていきます。その他の質問項目、青葉台公園のソフトボール場の音響設備、タブレット端末保険代市負担、小学校の集金システムアプリの導入、小中学校の賠償責任保険加入、リチウム蓄電池等の小型充電式電池の回収、駒牧陽子議員、質問。リチウム蓄電池は、パソコン、手持ち扇風機、コードレス掃除機など、日常生活の至る場面で利用されています。ただ、強い衝撃や圧力が加わると、発火、破裂、爆発の危険性があり、甚大な火災事故も多く発生しています。適切に回収すれば、希少資源のリサイクルにつながることから、自治体によって異なるリチウムイオン電池の分別回収には、自治体の強力な周知広報が必要と考えますが、朝霞市の今後の周知に対しての見解をお伺いいたします。市民環境部長、答弁。小型充電式電池など、有害ゴミの正しい出し方を周知していく必要性は非常に高いものと考えています。今後、チラシを作成して配布するほか、分別パンフレットである資源とゴミの分け方、出し方については、表現をよりわかりやすく改善してきました。また、毎年11月に実施しているゴミ分別キャンペーンにおいて、今年度は小型充電式電池の出し方を取り上げる予定です。これらについて、広報、市ホームページ、ポスターなどにより周知を図るなど、多面的な取り組みを進めていきます。その他の質問項目、朝霞の雫の運用と今後、市道136号線の安全対策、女性、子ども、高齢者の備蓄用品、大規模災害に備える携帯トイレの備蓄の推進、助かる命を救うために、遠藤光弘議員、質問。AED が医療、救急関係者以外の一般の人も使用できるようになってから20年が経過し、これまでに8000人以上の命が救われたと見られます。先日、AED 財団が文部科学省を訪れ、救命教育を小学校の学習指導要領に明記するよう求める提言書を大臣に手渡しました。児童の命を守るため重要な取り組みとなるジュニア救命士養成講習は以前訴え実現したものです。今後の継続実施と市内全校で実施することを強く訴えます。教育委員会としてどう推進できるのか伺います。学校教育部長、答弁。ジュニア救命士養成講習については、より広く応急手当の普及啓発を図ることを目的として行われ、大変意義のあるものと認識をしています。小学生の段階から応急手当の技術等を学習し、命を守り、 命を救う力を身につけるということは、平時のみならず、大規模な災害が発生した場合に備え、大変重要なことであると考えています。学校生活での心肺停止等の事故は、いつでも起こりうるものだと想定をした上で対応していかなければなりません。引き続き、不測の事態に備えた実践的な力をつけていくため、各学校において、ジュニア救命士養成講習等が実施できるように支援していきます。その他の質問項目、防災対策、内水氾濫への備え強化、認知症ケア、ユマニチュードの周知啓発、高齢者のウェルビーイングと障害学習ほか。16、建設関係、子どもから高齢者まで集える公園整備を。福川貴子議員、質問。市民に身近な公園は、市民の活動や憩いの場になっています。また、緑と公園のオープンスペースは、子どもからお年寄りまでの幅広い年齢層の自然、触れ合いのレクレーション活動の拠点。さらに、災害時の避難地と安全でゆとりある施設でもあります。しかし、近年、ナラ枯れ被害が拡大し、本市も城山公園が一部利用を規制していました。また、東京都日野市でもイチョウの木の枝が落下し、大事故が発生しました。多くの樹木が存在する公園等の対応状況についてお聞きします。都市建設部長答弁。公園、緑地等の樹木の伐採等については、市内の公園等で、ナラ枯れ被害の拡大が確認された令和4年度から、枯損が激しく、倒木等の恐れがある樹木を中心に、順次、伐採等の作業を実施してきました。また、今年度より、樹木の異常等を早期に発見するため、新たに日常点検業務として、週1回の目視点検と、専門家による定期点検を年1回実施しています。その他の質問項目、再火災の改善、安全な道路について、空き家対策について、朝霞市基地跡地整備基本計画について、小池孝則議員、質問、朝霞市基地跡地整備基本計画の第1期整備は、2020年に終了し、2025年から第2期整備に入る計画となっていますが、資金面の問題と土壌汚染の問題で、整備計画が予定通りに進んでいません。そこで、両方の問題を解決するため、国が基地跡地の一部に、スケートボードや BMX 競技、ボルダリング等のオリンピックで人気があるが、練習場所が少ない競技のオリンピック競技練習公園を設立し、有人管理型施設として市が管理するという提案をしてはどうでしょうか。都市建設部長答弁。基地跡地公園シンボルロード整備基本計画において、第2期整備に際しては、市民ニーズの把握を行いつつ、当該整備の内容等について、再確認することとしています。そのため、議員ご提案のオリンピック競技関連施設の設置等を含め、様々な整備内容を検討することが想定されます。併せて、施設の整備スキームや管理運営についても、民間活力の導入や市民参画等も含めた様々な可能性について検討する必要があると考えています。その他の質問項目、学校 ICT 教育と心の教育、豪雨災害について、内間木地域の冠水対策とリーダーシップ、田原良議員、質問、1時間に100ミリメートルを超える短時間大雨は、これまで冠水とは無縁の地域にまで冠水被害を発生させました。特に内間木地域の冠水対策として私が提言している朝霞調節池機能強化と新河岸川への排水量増加の仮説について、 担当に指示するレベルではなく、市長が率先して背中を見せ、国や県に対してリーダーシップを発揮する必要があると考えますが、市長の見解を伺います。市長、答弁。安積調節池は、新河岸川の洪水を一時的に貯留することで、いわゆる外水氾濫を防止するために整備されたものです。内間に地域の内水の浸水被害を軽減するために活用することについては、中長期的な視点で多方面から慎重に検討を行っていく必要があると考えています。今後、県や国との調整も必要でありますので、しっかりとその辺は調整できるように努力していきたいと思います。その他の質問項目、遅れている新紙幣への対応、消防団による交通規制対応の課題、汚泥用排水ポンプ等補助、安積市民祭り最下祭の猛暑対策と開催時期ほか、居心地が良く歩きたくなる街中づくり。西さやか議員質問。歩道整備について、ガードレールや側溝、日陰づくりなど、どのような考え方をもとに整備を進めているのか、既存の歩道にある側溝はウォーカブル推進事業に合わせて改修されるのか、また、電柱のあり方についての市の考えをお伺いします。都市建設部長、答弁。新設する歩道は、国のガイドライン及び市の条例等に基づき整備を行っており、具体的には歩道と車道の間には高さ15センチメートル以上の縁石を、また歩行者の安全を確保するために必要がある場合には、ガードレールなどを設置して歩車分離を行っています。側溝は雨水本管の敷設状況など、現地の状況に応じて構造を判断しており、日陰作りは都市計画道路などの整備の際に、交通量や歩行者の安全確保などを勘案して、街路樹の整備を検討しています。既存の U 字型の側溝は、経年により蓋の破損やガタつきが生じ、歩きづらいとの声をいただいているため、少しずつではありますが、歩きやすい都市型側溝タイプの蓋に交換をしています。今後、可能な範囲での対応にはなりますが、現地を確認し、必要な箇所の蓋の交換等、改修を検討していきます。また、電柱については、防災面及び安全で円滑な交通空間の確保、良好な景観形成等の観点から、可能な場所について無電柱化を検討していくこととして、令和3年3月に計画を策定しています。計画では、緊急輸送道路や道路整備事業に合わせた無電柱化を進めていくこととしており、現在は駅西口、富士見通線について検討を行っています。その他の質問項目、放課後子ども教室について、学校へ行けない子どもたちを取り巻く環境について、ウォーカブル推進都市について、舗装されていない公道の管理について。宍倉春樹議員、質問。公道には舗装されている道路とされていない道路とありますが、舗装する場合の基準や考え方等をお伺いいたします。安積県土整備事務所と東武東上線の間にある市道2362号線ですが、こちらは、福音は4メートル以上確保されています。また、沿道に福祉施設があり、利用者が送迎でこの道を利用していますが、舗装されていないので、デコボコしていて利用しづらい状況となっておりますので、ぜひ舗装していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。都市建設部長、答弁。市道を舗装するにあたっての基準については、安積市が管理する、市道の構造等の基準に関する条例の規定にのっとり、道路幅員が4メートル以上確保されていることや、当該道路の交通量や利用状況などを総合的に勘案し、舗装の必要性を判断しています。市道2362号線は、 一般交通のように供する道路として道路認定をしており、沿道には本道路を利用している福祉施設があることから、今後利用状況などを踏まえ、舗装の実施に向けて検討していきます。その他の質問項目、大雨浸水被害状況と対策について、内間木岡地区の排水対策について、車両の浸水対策について、高齢者・障害者への人的支援について、タブレット学習・宿題の実際について、田辺敦史議員質問、夏休みの宿題に市内大半の小中学校でスララドリルが使われたようです。タブレットを使っての宿題を教員は簡単に出せるようになりました。でも実際はそばに誰かがいて手助けをしなければ結局わからない子は先に進むこともできません。ペナルティで問題が増える個別最適な学びとはものは言いようです。できる子だけ先に進める。ログインからイライラが募る。そのような子どもたちの精神的ストレスはどのように対応するのでしょうか。フォローが必要ではありませんか。学校教育部長答弁。令和6年度の夏休みには、ほとんどの学校で AI 搭載型のドリルを活用した課題が出されており、多くの児童、生徒が取り組んでいます。タブレットによる学習が苦手な児童、生徒の支援については、教員の端末から確認することができますので、置き去りにならないよう、個別にフォローしていくことが大切だというふうに捉えています。その他の質問項目、もっと地域に避難所を、樹冠被覆率を緑の指標に、井戸中心のおいしい水道水の実現を、ゴミ焼却場更新と解体費の莫大な無駄を問う。止水板設置補助金の増額について。利根川仁志議員質問。7月31日の豪雨では、市内多くの地域に多大な被害が出ました。床上浸水被害地域への対策は、新たな計画と予算が必要不可欠な課題になりますが、まず、被害地域への災害見舞金の増額や、被害地域への税の減免、または猶予と減免率の見直し、税を全納した方への対応、災害対策本部の設置基準の見直し等が必要になります。また、自主防衛を検討していただくためにも、止水板の設置補助の増額と、すでに設置してある止水板の改修補助が必要と思いますが、朝霞市の見解をお伺いいたします。福祉部長答弁。災害見舞金を増額することについては、現状は難しいと考えていますが、今後、他市の状況等を確認していきます。総務部長答弁。被災状況に応じて、例えば減免率に幅を持たせるなどの柔軟な対応ができるかどうか、他自治体等を参考に調査研究をしたいと考えています。税を全納した方については見直しを行い、固定資産税の課税客体である固定資産が同じ被害を受けているのであれば、全納された場合も7月31日の豪雨に伴うものを含めて、納付済み分も減免の対象としました。危機管理官答弁。水害における災害対策本部の設置基準については、市地域防災計画に基づいて設置することとしています。市長答弁。止水板の補助については、駐車場などがある地域では、間口を広く取らなくてはいけないため、費用も現状のままでは厳しいと思いますので、補助率、上限額についても検討していきたいと思います。止水板が設置されていても、それを超えて水が入ってきてしまった場所もあります。この場合、かさ上げをしないと防ぐことができませんので、改修についても費用も支援をしなくてはいけないと考えています。その他の質問項目、り災証明書の発行手続きの簡素化、令和7年度予算での防災・減災対策。 自治体ライドシェアについて、膝折り町4丁目ワゴンバスの運行ほか。
17、民生関係。新型コロナワクチン定期接種について、富山牧議員質問。10月1日からコロナワクチンは、65歳以上は自己負担3300円で定期接種になりますが、5種類あるファイザーやモデルナなどの製薬会社のワクチンの中で、明治製菓ファルマのコロナワクチンは、レプリコンワクチン、商品名コスタイベキンチュといって、世界で日本しか認可されていない自己増殖型ワクチンで、リスクや影響は未知数であることは周知しないのでしょうか。また自分の打つワクチンの種類はわからないのでしょうか。子ども健康部長答弁。令和6年10月から開始される新型コロナウイルスの定期予防接種で使用されるワクチンの情報は、新しいワクチンも含め、すべてのワクチンについて、厚生労働省のホームページなどのリンク先を市のホームページに掲載し、周知していきたいと考えています。また、自分の打つワクチンの種類について、定期接種を行う医療機関は、広報や市ホームページでお知らせをすることはできますが、ワクチンは各医療機関で準備されますので、どのメーカーのワクチンを使うかは、市の方では把握できないため、周知する予定は今のところございません。その他の質問項目、防災キャンプの可能性について、埼玉県立高校教学科の方針を受けて、子どもたち当事者の意見を広くアンケートして、県に報告してみては、安心安全な保育施設、学校での生活について、増田智美議員質問。いつ起こってもおかしくない給食時の窒息事故ですが、リスクを減らすために教職員の知識や認識を深めることは大切です。食物アレルギーの認識や窒息事故時の対応等、取り組まれていることについて伺います。子ども健康部長答弁。公設公営保育園では、食物アレルギー対応として、申請書及び医師の診断書により、アレルギー除去食を提供しています。食物アレルギーを起因とする窒息事故を防ぐため、給食に使用する食材の切り方を年齢ごとに変えるなどの取り決めや、食事の際には保育士が同席し、園児の食事状況を見守ることなどを示したマニュアルの整備や、実際に園児が喉を詰まらせた場合の処置の方法について、園内研修の実施や外部研修にも参加し、食物アレルギーや窒息事故防止について知識を深めています。学校教育部長答弁。市内各校では、年度当初に児童生徒の食物アレルギーの確認を全教員で行っているほか、新就学時についても、入学前にアレルギーについての聞き取りを行うとともに、アレルギー対応を必要とする児童・生徒は、医療機関から発行される管理指導表をもとに、保護者、担任、養護教諭、管理職等で毎年面談を実施し、対応について確認をしています。また、学校給食課では、小麦等のアレルギーにより、パンや麺を喫食できない児童・生徒へ、米飯代替事業の実施、自己給食の学校では、除去食での対応をしています。窒息事故防止対応としては、よく噛んで給食を食べることについての注意喚起や、事故防止に向けた取り組みについて、市内各校に周知徹底をしています。その他の質問項目、インクルーシブな街づくりへの取り組みについて、民法改正後の共同親権の導入について、権純一議員質問、2024年5 5月24日に共同親権制を含む民法改正案が成立され、公布されました。DV 虐待の恐れが認められる場合を除き、先進国においては共同親権が一般的です。なぜ世界で離婚後の共同親権が一般的なのかは、もちろんメリットがあるからですが、朝霞市は共同親権、共同養育導入の利点についてどうお考えでしょうか。子ども健康部長答弁。共同親権導入によるメリットは、離婚後も両親ともに子育てをする義務と責任があるため、子どもの養育に関わりやすくなる。両親とも親権者であるため、親子交流が行われやすくなる。親権争いが回避できるため、離婚協議をスムーズに進めることが可能となる。両親ともに子供を養育しているという責任感が強まり、養育費の支払いがスムーズとなるといったことが一般的なメリットとして挙げられていると捉えています。その他の質問項目、離婚後の養育講座など情報の伝達について、学校行事などをはじめ、別居親との交流についてほか、相次ぐ保育中の重大事故をなくす取り組みを、石川恵子議員質問、お散歩の帰りに人数を確認せずに公園に園児一人を置き去り、他園の保育士が保護、保育所に入る前に人数を確認せずに廊下に園児一人を残したまま鍵を閉める、荷物運搬業者が保護、園児3人が他の園の集団について行って帰ってしまう、他園の保育士が保護、人数確認をせずに保育所の階段下に園児2人を置き去り、市民が発見、子どもの命にも関わる保育中の重大事故が相次いでいます。事故をなくすために市としてどのように取り組むのですか。子ども健康部長答弁。施設から見失いの報告があった場合、すぐに職員が施設へ行き、状況を確認しています。また、見失いが公園などの場合には、現場も確認し、施設から説明を受けています。その後、施設から報告書を受領し、県への報告及び市から施設に対し指導・助言を行っています。今回の見失いについては、活動中の人数確認を怠ったことや、児童を見守る担当職員が保護者への対応を行っていたことが要因であったことから、園外保育などを実施する際には、出発時や到着時など、場面が変わる時などは、人数確認を徹底することや、担当職員の役割を明確にするよう助言しました。また、当該施設以外にも、注意喚起の通知を改めて送付しました。その他の質問項目、米を買えない家庭への支援、新たな保育施設開所時期の遅れ、放課後児童クラブの体罰、国保税値上げ、高齢者の外出支援、生理用品無償配布、一般質問終わり。18、議員提出議案2件を審議。議案の件名と要旨は次の通りです。議案第60号、令和5年度、2023年度、朝霞市一般会計歳入歳出決算認定についてに対する付帯決議。将来的な支出に備えた計画的で持続可能な財政運営を求める。否決、賛成少数。令和5年度は実質単年度収支が過去最大のマイナス15億円強という赤字決算となり、財政規律の側面から中長期的な視点での課題を残す結果となった。朝霞和光資源循環組合におけるゴミ広域処理施設や朝霞地区4市共用火葬場の建設など、 今後財政的負担を伴う大規模な事業が控えている。自律的かつ持続可能な財政運営を行っていくため、的確な目標設定による中長期的な財政計画の策定を求める。議案第60号、令和5年度2023年度朝霞市一般会計歳入歳出決算認定についてに対する付帯決議。児童生徒の人権を守る教育環境の実現及び信頼回復を求める。原案可決、賛成多数。令和5年度に明るみに出た本市教職員による性加害逮捕事件は、被害に遭った生徒はもとより、保護者をはじめとする多くの関係者に衝撃を与えた。今後もし同様な重大事案が発生した場合に備え、早期発見及び対処を可能とする組織的な仕組みの構築と客観的な実効性の担保が急務である。文部科学大臣決定の教育職員等による児童・生徒・性暴力等の防止等に関する基本的な指針の趣旨を踏まえ、組織としての具体的な対応指針の策定を求める。19、議会からのお知らせ。議会中継、録画配信。市議会ではインターネットで本会議における会議の模様をライブ映像及び録画映像により公開しています。ライブ映像と録画映像のQR コードがあります。または、朝霞市議会中継で検索。次回定例会の予定。次回定例会の開会は、11月25日月曜、午前9時からの予定です。請願の提出は、11月18日月曜、午後5時までにお願いします。議会だより終わり。